あ。どうもです。はうってますか。はい、どうも、四万十川でございます。でですね、今晩、ラジオをやろうかなと思ったのはですね、深いわけがありまして、いや、ないんですけど、まあ、なんていうかですね、最近普通ってなんだろうって考えることが多いんですよね。で、まあ、いろいろ日々の生活を送ってて、ああ、これは普通だなとか、ああ、これはちょっと普通じゃないかもとかね、そういうことを、自分の行動を帰り見てですね、思ったりするんですけれども、ぜひみんなにですね、普通っていうのを聞いてみたいなという動機があってですね、今回の企画を催しました。で、本当はホームページのワンコーナーを設けてですね、投稿で普通っていうのをやろうかなと思ったんですけど、なんとなく勢いがないと書けないかなと思ったんで、ラジオという場をお借りしてですね、そう、やってみようかなと思ったわけです。そうですね。もうこんな、もう特に他に話すことないんですけどね。どうしようかな。高田社長は普通についてどう思われますか？
あれあれあれ、カメラカメラ。
はあ、まあ、そういう感じでですね。なんていうかですね、普通、例えば、私が普通だと思うことって、まあ、ホームページにも書いたんですけど、例えばですね、まあ、一人暮らしになって、嫌に、歯磨き粉の減りが遅いな、と思う。あるいはシャンプーでもいいですね。あれ？なんか減らねえなーって思うけど、あ、そっか、俺一人だ、あはははって笑うのって普通ですよね。それから他にはですね、ちょっと、太り気味だから、あ、声ちっちゃいですか？ちょっと待ってくださいね、じゃあ。あ、ちょっと待ってくださいね。よ。あ。いかがですか？これでどうですか？あ。お。ギリギリですね、これで。ハウリングの。ちょっと待ってください。はい。あ、です。はい。あ、ぼ、はい。なんでもないです。こんな感じですかね。どうも。
あれ、カメラ。
どうです、高田社長は、音は割れたりしてませんかね。どうでしょうかね。
このパンツ野郎。
どうでしょうか。ここら辺の音量がね、チェックしてないなっていうのがね、すっごいひどいですよね。そういうわけで、
どうですか？
どうでしょうか？というわけで、他にもいろいろ普通を、私の思う普通をですね、いろいろ上げていきたいと思うんですが、例えば、耳かきをするときに口を開けちゃう。普通。それから、ですね、 なんだろうな、そう、たもうね、この1時間であのネタをいろいろ用意しとこうと思ったんですけど、なんか他のことしちゃって全然用意してないんですよね。はい。そうですね。お茶を飲むと健康的だなと思う。普通。ガムテープって、なんか、ガムなんだなって思う。普通。割り箸は割って使う。普通。そうだな。じゃあ、掲示板行きましょうか、そろそろ。あ、高田社長はとてもいい声です、ということで。
カシャ！
はい。
ベガでございます。
ちょっと大きいかな。まあ、そんな感じでですね。じゃあ、普通ナイト始めます。
このパンツ野郎。
はい、2番さん、いちご 100% を見てると涙が出てくる。いちご 100% って何ですかね。まあ、私が好きなのは、いちごの練乳がけですけどね。普通。はい。3番さん、AV 女優で、が、初は14歳なんです。今は普通ですよね、とか言ってんのを聞くと、泣いてくるとともに涙が出てくる。そうですね。これに似たような感じでは、自分が25歳になってくると、AV 女優ってみんな年下だよなと思う。普通。はい、続いてです。服部さん。トイレットペーパーを巻き取るときは、両手を回す。普通ですね、これね。でも、さっき服部さんと話してたんですけど、俺トイレットペーパーを巻き取るときって、片手でやってるんですよね。どうでしょうね、皆さん。片手でやりますか？俺はやるんですよ。俺は違うとか言ってるような感じで嫌な感じでしたけどね、今。私はですね、これなんか一人でずっと喋ってるのって寂しいですね。バックで音楽を流しましょうか、じゃあ。ちっちゃめに。そしたらなんかね、私一人でやってる感じがしないかなと思います。いきなりムーディーな感じになっちゃいますけどね。何の話でしたっけ？あ、音のバランスが悪いとかあったら、ぜひ言ってください。それから、あ、トイレットペーパーの話でしたね。トイレットペーパー、私は、片手でやるんですよね。今、とか思ってる方は、なんか、数人いるのかなと思うんですけど、トイレットペーパーを巻き取るときは、私は、ツツツッとちょっと片手で引っ張り出して、それをパタンと畳むっていうのを 3回ぐらい繰り返して、で、片手でビリッと拭いて、で、片手で、お尻の下にズズッと差し込んで、まあ、汚物を拭き取ると。そういう、まあ、生き方をやっておりますよ。まあ、そういう生き方をやっておりますよ。
どうですか？
そんな感じでですね、じゃあ続いていきましょうか。5番のよしこさん。これ私なんですけどね、実は。伝記を読んで野口英世って結構すごい人なんだと思う。これまあ自分で書いて結構気に入ってるんですけどね。 なんかどうなんでしょう、皆さんにこのなんていうか笑いどころというかあのが伝わってるのかどうかっていうのがすごく自信がないんですけどね。まあとにかくすごい普通な、あのあれですよね、エイジソンは偉い人みたいな感じのことですよね。はい。で続いて6番の七七さんは関取のことをお相撲さんって呼ぶ、うん、呼びますね普通、うん、関取のことを、うん、お相撲さんって呼ぶのかもうね気の利いたことが言えないですね。あ、最近はあのあれですよ、あのもう4人とか5人とかでやってて、4人とか5人とかじゃないですね、3人とか4人とかであのラジオやってるんで一人でやるっていうのがほとんどないんですよね。でまあ最近はもうそういうなんかボケるとですね、大抵あのツッコミを返してくれるんですよ、みんないいやつだから。でそういうのに慣れてるんでですね、やっぱ一人でねえあれなんですよね。
どうですか。
はい、そんな感じでですね、さあどうしようかな続いて7番さん、ノートの最初は綺麗な字で書く。ああ普通、これ普通ですね。でだんだんだんだんなんかどうでもよくなって汚くなるんですよね。普通ですねこれは。いやあの今世の中あれじゃないですか、普通じゃないことがなんかもてはやされたりしますでしょ。だいたいなんかあのでもよく考えてみるとやっぱ普通って素晴らしいというふうに多分みんななっていくと思うんですよね。それはなんかなんて言うんでしょうね音楽でけえ。はい、この曲はあんま好きじゃないからじゃあ続いてえっと何の話でしたっけね。まあいいか、じゃあ続いて、そうノートの最初は綺麗な字で書きますよね。なんかねあの1行目と2行目の字のあれを揃えたりとかするんですよね。しますよね。うん、で続いて8番さん、こんばんは普通だこれはこれは普通だな。うん、普通ですね。ありがとうございます8番の人。素晴らしいと思います。それから9番さん、四万十川さんのニヒルの笑いが素敵ですとのことですが、そういうことを言うとあの非常にあの困ったことになるので、あんまり極力言うのはやめた方がいいと思いますよ。そうですね。10番さん、ドラえもんがいたらもしもボックスを主に使う。うん、そうですね。確かもしもボックスは一番役に立ちますよね。だってジャイアンに殴られたとか言われた時に、じゃあもしもでジャイアンに殴られなかったらって言ったらその出来事はなくなりますもんね。まあ、例えばあのジャイアンに殴られたとか言って、じゃあ泣き寝入りしよう。普通ですよねこのドラえもん。例えばそうですね、静香ちゃんのなんお風呂を覗いちゃった、ボキしたって聞くのは普通ですよねドラえもん。うん、他にも、まあ、ドラえもん的シチュエーションで普通っていうのはありえますよね。例えば、空き地に土管があるのはなんでだろう 続いて、なんだ、もうちょっとドラえもんで引っ張りたいんだけどな。そうだな、スネ夫が新しいラジコン買ったんだよってドラえもんにね、のび太が泣きついたとしたら、バイトしろとかね。あるいはそう、スネ夫が熱海に別荘があってなんか温泉とか入っちゃったりしてるとか言ったら、じゃあスーパー銭湯行こう、スーパー銭湯行こうって言ったりとかね。あるいはそうですね、そうだな、じゃあのび太がドラえもん高橋直子が速く走ってるよって言ったら、まあマラソン選手だからなって答えるとかね。まあドラえもんじゃないですねこれね。なんか自分で言って自分で笑ってるのきしょいですね。はい、それから、じゃあそろそろドラえもんから離れましょうかね。もうちょっと行きましょうか、ドラえもんで。ちなみに今聞いてらっしゃる方が何人いらっしゃるのかはよくわかんない、13人いるんです、いらっしゃるんですが、ちなみにですね、このラジオはタモリクラブが始まる時間までやります。今日のタモリクラブは12時50分から始まるので、そうですね、その時間に終わることになります。はい、そこのその点ご了承いただきたいと思います。まあバックでは今流行りのクイーンが流れてるんですけどね、プライドでボヘミアンラプソディとか流さないんですかね。ね、キムタクがなんかすごいわなわなと手を震わせてる時にママーってね流れたりしたら、すごくドラマも盛り上がるんじゃないかなとか。で、あるいは先日坂口健二がコロコロコロってなんかエスカレーターから転んで落ちて頭から血を流してるシーンがありましたけど、あそこでバイシクルレース、バイシコバイシコっていうのがあったら、まあ楽しい感じになっていいんじゃないかなとか思うんですよね。というわけで、最近私も昔からクイーンが好きなんで、最近のにわかクイーンバヤリンはすごく両手を上げて喜びたい気持ちがゼロいっぱいです。はい、それから今メッセで、ご報告いただいたんですが、プライドで流すんですって、ボヘミアンラプソディ。はぁ、そう言われてみると本当やめてほしいですね。本当ね、悲しい気持ちになりますね、多分ね。ドラマの内容以上に。はい、じゃあそういうわけで続いて、11番さん、テストの前に部屋の掃除をする。あ、普通。ああ、いいですね。すいません。私の、思っていることを汲み取っていただけてすごく嬉しいんですが、そうですね。テスト前に部屋の掃除をするとかね。まあ、端っこあたりの、ホコリがすごい気になっちゃったりしてね。で、いつもは出してこない、なんか、濡れ布巾とかを出して、コキコキって拭いちゃったりしますよね。で、こういう話でなんか、で、次の日とかも、こういう話で盛り上がっちゃったりしてね。俺なんか勉強せずに、部屋の掃除しちゃったよ、あははは、とかってね。で、大抵テストの日とかって、あれですよね。お前勉強したとか言って聞いたら、全然してねえよ、とか、漫画読んじゃったよ、とか言って答えますよね。まあ、ここで漫画を読んだって答えないと、 で普通にちゃんと勉強したとか言って悪い点数取ったら、まあ、非常に恥ずかしい状態になると、こういうのをセルフハンディキャッピングって言うんですけどね。はい、まあそんなどうでもいい話はいいんですが、続いて12番さん、一巻を買った漫画は全巻買う。あー、いやこれは微妙なんですよね俺は。あ、でもすごいびっくりされたんですね。あの俺ん家にはあのジョジョの1巻から3巻までしかないんですよ私あのジョジョの奇妙な冒険っていうのを読んだことがなくてですね、どんなのなのかなとちょっと気になったことがあって1巻から3巻までバッと買ってみたんですよね。で、ああ、なんか、燃え上がるぜ、ヒートとかなんか言ってるなとか思って、3巻読んですごい満足して、終わりましたね。これは普通じゃないんでしょうかね。なんか普通のような気もしなくもないんですけどね。はい。そんな感じですね。続いて、そうですね。
動画はね、
続いて13番さん、四万十川さんは謎の人だと思うこと。謎じゃないですね。全然謎じゃないです。私は、あの、今ここにいますからね。
ずら
っ！まあ、四万十川さんは25歳の男性だということですね。まあ、どっか、東京の、新宿区あたりに住んでますよ。そんな感じでどうでしょう。でも謎の人だって言われるってことは私もモテる要素があるってことですよね。あの謎の人ってのモテるらしいですからね。やっぱりあの女性はそういう影のある部分というか謎の部分に惹かれたりする人が多いという話を聞きましたからね。以前あのプチ日記を読んでた時にすごい面白かったんですけどまあ謎の人がモテるっていうことで、じゃあこういう謎はどうだろうっていうので、あのガス代が毎月10万円っていうのがありましたね。ガス代が毎月10万円の人、確かに謎ですよね。でなんでガス代が毎月10万円なのって女の人が聞いても、もう絶対口を開かない、そのことに関しては。なんかすぐあの話をそらそうとする、これ謎ですよね。これはすごい感心しちゃったんですよね。他にもなんか謎なことってあるかな。なんか家にいっぱい家にいっぱい、思いつきませんね。ちょっと、まあ、そういう感じですね。喉乾いたな。じゃあ、飲み物飲んでいいですか。じゃあ、その間、ちょっと曲を流しておきますので、多少、聞いておいてください。では、羽賀健二でネバーエンディング。 あ、どうもこんばんは、四万十川と申します。春の夜長いかがお過ごし。まあ、私はまっとうに生きておりますよ。そういうわけでですね、本日は秘密じゃないか普通ナイトということでですね、まあいい感じでお送りしてきてると思うんですけどいい感じとか言ってすごい赤面してしまいました今。はい、まあそうですね。
最強はレンタルボイスレコーダー、本当に大人気でございます。
こいまり。
そういう感じで、はい、続いていきましょうか。そうですね。じゃあまあせっかく休憩も挟んだことですから、私にとっての普通もどんどん話していこうかな。何も考えてないんですけどね。そうだな、普通と言ったらあの、なんだろうな、石鹸をこすると泡が出るよなって思うとかね。あとご飯は結構くっつくよなとか思いますよね、食べるときに。納豆粘ってるよなーとか、トランクスはやっぱゴム紐がいいよなーとかね。それからいまいちですね、これなんか皆さんに誤解を与えてしまうような気がしますね。まあどんどんじゃんじゃん、皆さんにとっての普通っていうのを書いていっていただけると、非常に助かります。はい、じゃあ続いていきましょうか。14番さん、とても聞きやすいですよとのことで、ありがとうございます。私も助かりますね。まあこのラジオを聞きながら、皆さんが幸せな顔して眠りにつくと、そういうのがまあ私にとっての最高の、侮辱、いや嘘ですよ。はい、最高の幸せだと思っております。はい、こういうねラジオ聞きながら寝るってすごい嬉しいことだったじゃないですか。あの中学生の時とか夜とかに家じゃないや自分の部屋に帰ったりしてね、だいたい自分の部屋にはなんかテレビとかないですよね。でもなんか、まあ、CD コンポっていうか、なんか、ラジカセみたいなのはあったりして、でラジオとか聴けたりしてですね、よく聞いてましたね、俺、AM ラジオ。広島には、ビシビシバシバシランランラジオっていうのがあったんですよね。あれを聞いてましたね、毎晩ね。普通。はい。続いて、それから、15番さん、ケメコさん来た。いや、ケメコさん、すごい人気なんですね。ケメコさん、もうここ最近、ここ半年じゃないですね。4、5ヶ月は、登場の機会はなかったんですけどね。なんで使わなくなったんでしょうね。わかんないですね。ケメコさん、この休みのうちはなんかやってたんですか？
知るか、このバンダレイシューバ。
いまいち滑りましたね、今ね。じゃあ、続いて、16番さん、高田社長はとてもいい声です。高田社長、いいですよね。
空、こいまり。
私、冬だけ便座カバーっていうサイトをこの度立ち上げたんですけど、そこに、まあ、そこはですね、まあ、ちょっと聞いてる方でご存じない方もいるかと思うんで説明するんですけど、まあ、匿名でですね、なんか、何人いるかよくわかんないんですけど、何人かの人が、めちゃくちゃ書き込むっていう、まあ、なんて言うんでしょうね。別に、別段目新しくもないかもしれないんですけど、そういうのを、サイトを始めましてですね。でそこで、なんか投稿があったりなかったりしたんですけど、あれにですね、曲に合わせて高田社長が喋るっていうのをちょっとや私がやったかどうか知らないんですけど、やったりしたっていうのがありますね。それちょっと皆さん聞いてみますか？今。まあそんな感じでですね、やってみたんですよね。まああんまり反響がなかったということで、まあ悲しい思いをしてるわけですけどね。何の話でしたっけ？高田社長の話ですね。まあという感じで遊んでいます。ああそっか、高田社長の声をですねサンプリングしたなんか高田ボイスロボっていうのがソフトがあるんですよ。あるところに。でそれを使用してさっきのを作ったんですね。例えば
RW
とかね。
そら、
はい、今日はデジタルボイスレコーダー本当に大人気でございます。
ガンメタ SD カードずらっ
そんな感じでですね、まあ私も一人じゃないということが、ラジオやるときも高田社長が好いているという、まあ非常に心強いアイテムですね。
なんだこりゃ。
そんな感じでですね、まあどんどん次行きましょうか。17番たけしさん、あどうもです。洋楽の CD を買った後、なんかあのラベルみたいのが剥がしづらい。剥がしづらいですね。あとCD 買った時ビニールを剥がす時、すごい失敗する時ありますね。下のですね、ちっちゃい部分だけしか、切り取るやつを使って、下の部分しか取れなかったりしたら、上の部分がすっごい剥がし、そのビニールが取りづらくてですね、なんかもう木破ろうと思ってもむにょーって伸びるだけだったりとかね、してすごくイライラするっていうのね、これ普通だと思いますね。とかそれから18番さん、七瀬さん やっぱり冬弁のよしこさんは四万十川さんだったんですか。で、四万十川さんが女の人の名前を出すときってまずよしこですよね。違いますよ、これ。よしこさんは本当によしこさんとしているんですよ。素性は私もよく知らないんですけど、まあ、なんか、メールが来てですね、私よしこですと。ぜひ、私にも書かせてくださいということでですね、ああ、じゃあこの人にちょっと任せてみようかなと思ったんですよね。まあ、いろんな活動されていらっしゃる方のようですね。楽しい人だと思いますよ。というわけで、私はよしこさんじゃないですかね。私そんなおかまなみたいなことしませんから。はい、信じてくださいね。続いて、じゃあ普通に戻れますね、これで。19番さん、畳んで一度使ったトイレットペーパーをまた折って使う？これは普通じゃないですね。だって、ついちゃうじゃないですか、茶色いのが。ね、リトルブラウニーがついちゃうじゃないですか。つきませんか？また折って使うんでしょ？だから、うちを、それはね、確かに内側になるとはいえね、いや、それは、どうでしょう、皆さん。これは普通じゃないんじゃないかなって。ただ、ねえ、何を言おうとしてるのかがよくわかんないんですけど、まあ私だけが普通じゃないって言ってもあんまり説得力ないんでね、じゃあこの19番さんに普通って何かっていうのを叩き込んでやろうよみんな。
なんだこりゃ。
では続いて20番さんね、7番さんと似てますが、新しいものは丁寧に扱うけど、そのうちだんだん扱いが雑になってくると。そうですね。私も初めのうちはね、何も考えずに話を進めようとしてたんですけど、全然浮かんでこないですね。そうですね。今持ってるデジカメとか、すっごい初めのうちはカバーとかに入れて大事にしてるんですけど、今ではもう裸で持ち歩いてますよね。同じように女性、女の子とかも、初めのうちは大事に扱うんですけど、しばらくすると裸で持ち歩きますよね。
うわ、安い！ちょっと待ってよ、これ！
続いて、21番さん。触ると硬くなる。不覚にも笑ってしまいました。これは、悔しいな、もう。なんかね、ほんと。下ネタにしか反応しない人みたいな感じで。いやでも、コラムにも書いたんですけど、私、ほんと先月、トイレの話ばっかしてますね。すっごい唖然としてしまったんですけど、なんか、昨日でしたっけね。お尻を拭くかっていうのをですね、書いたと思うんですけど、おとといですね。その前、2月にですね、なんか、何書いたっけ？もう覚えてないですけどね。2月に、ウォシュレットの話してますよね。リモコンウォシュレット。何やってんでしょうね。ほんと。まあ、それはいいとして。 イミング悪いですね。じゃあ続いて、触ると硬くなる。うん。何を触ると硬くなるんでしょうね。うん。じゃあ続いて、22番さん。リンスの前にシャンプーをする。しますね。しますよ。俺もします。あと、ね。あと、ズボンの下には、パンツを履いてたりしますよね。あ、これでも、結構ショックだったことがあるんですけど、私、子供の頃ですね、まあ、親と一緒にお風呂入るじゃないですか。で、親と一緒にお風呂入ってですね、シャンプーをして、リンスをしますよね。で、そのリンスをするときに、うちの親はですね、リンスをして、リンスを流しますよね、お湯で。ジャーッと、ジャバーッと流したら、その、ジャバーッと流した瞬間に、素早く桶をですね、頭の下に、こう、カッと、入れてですね、そのリンス汁、とでも言うべきものを、溜めるんですよ。で、またそれで、ジャバーッとかけて、また、トリートメント、残米をするっていうのをやってたんですね。で、私はその作業っていうのがずっと普通だと思ってですね。だってね、人が風呂に入るとこなんてあんまり出くわさないじゃないですか。で、中学生ぐらいまでずっとそうやってリンスを流したお湯はちゃんと溜めて、また次に頭を流すと、その溜めたお湯リンス汁で。っていうのを繰り返すもんだと思ってますね。で、最終的にはまあ、もう一回、綺麗なお湯で、ジャバジャバっと洗うんですけど、これ、やってた人っているんでしょうかね。で、私はこれは普通だと思ってたんですよね。これショックでしたね。まあ、今回のテーマの根幹に関わることかもしれませんから、ぜひ、こういうことをやってたっていう人は掲示板に書き込んでいただけると、助かります。よろしくお願いします。続いて、どなたでしたっけ ?23 番さん。お金が欲しい。ああ、欲しいですね。お金があったら何しようかなとか考えちゃいますよね。よくありますよね。10万円あったら何しようかなとかって妄想しちゃうこととかありますよね。10万円あったら私だったら、そうですね。何しようかな、iPod を3台買うとかね、もう右から左から
何だこりゃ
続いて最近24番さんのアさん、最近の歌の歌詞は薄っぺらいと思う。そうですかね。私はまあ薄っぺらいかな。うん、薄っぺらいかな。そうですね。なんか返答に困ってる感じがしますね。はい。まあそれは気にしないで。最近の歌の歌詞は薄っぺらい。確かにそうですよね。切ないとかね。永遠とか何なんですかね、あれ。よくわかんないんですけど。永遠を信じてって、何それって思いますよね。あるいは、約束の丘とか、どこだよって感じですよね。約束の丘っていうか、約束の地とかね。日の当たる丘とかね。何なんでしょうね、あれは。どこ？上石寺？熱海？そんな感じで思います。はい。 続いて、推しを学ぶは、25番さん、推しを学ぶは存在自体がジョークだと思うこと。あー、いや、まあでも普通ですかね、これね。まあ私は、まあ存在自体がジョークというか、頑張ってるなって思いますけどね。まあ推しを列伝を聞いたりしたこともありますけどね。まあ、すごいなと思いますよね。でもね、18人の人はこんな話を聞いて楽しいですか？すいませんでした。じゃあ続いて、そうですね、たけしさん。鍋を食べると体が温まる。普通だ。これは普通ですね。これは普通だなぁ。びっくりする。うん。そうですね。かき氷を食べると、ちょっと寒いとかね。ああ、でも、あれですよね。ただ、なんて言うんでしょう。東洋医学というか、民間療法というかんで、夏は寒い。暑いものを食べて、冬は冷たいものを食べろっていうのはありますよね。うちのおじいさんが実践してましたよね。夏はなんか、鍋焼きうどん食べて、冬はなんか、冷たいものを食べてましたよ。あ、そう、お酒とか夏は熱かんで、冬はお冷やとかね。そういうことやってましたね。まあ、アホだなと思いました。ちょっとひどいですね、今日は。続いて、27番さん。夏の体育の後の更衣室はいろんな制汗剤の匂いが混ざっていて気持ちが悪くなる。ああ、これは、あれですかね、女の子ですかね。これはちょっと、ドキドキしてきましたよ、私は。がぜんやる気が出てきましたよ。夏の体育の後の更衣室。そうですね。そう、女の子が着替えた後に男が入ったりするでしょ？私は中学までは、共学だったんですけど、で、高校からは男子校になっちゃって、そういう制汗剤の匂いみたいなのは、とんとお世話にならなかったんですが、中学の時とかはもう、ほんとね、もう、はぁって、まあ、気持ち悪くなるというより、気持ち良くなっちゃってましたよね。女の子って素晴らしいなと思います。はい。続いて、28番さんは、関係ない話してすいません。四万十川さんは小雪派ですか？弥生派ですか？小雪派か弥生派？小雪はあれですか？小雪ですか？で、弥生って誰ですか？弥生？一休さんのフィアンセですか？あれは弥生ちゃんでしたっけ？違うっけ？小雪派、弥生派か。弥生って言うと、何ですかね。あ、ちょっと教えてください。掲示板にバツッと書き込んでいただけると助かるんですが、はい。それから、じゃあ、とりあえずこれは置いといてというか、あれで、後ほどお答えします。誰か分かったらお答えします。ちなみに私が好きな女性は、小雪の姉。小雪の姉。ちょっと待ってください。今、じゃあ、検索してみます。眉毛が太い。ちょっと、小雪、弥生。ただね、小雪はね、ひどく、エロいですよね。すっごい、 すっごいやらしい感じがします。あの笑顔とかああいうのを見てるとなんかすごい自分のその卑屈な精神っていうのが鼓舞されてなんかすっごい嫌な気持ちになります。いや嫌いじゃないんですよ全然、むしろ好きなんですけど、ああなるほどね、今画像を見せていただきました。あ眉毛濃いですねこれは。シンガーソングライターデビューですか。一つ違いの姉の弥生が、あでも小雪の姉は弥生って言ってやっぱり小雪と同じように名前だけなんですね。あしかもあモデルだったんですね同様に。ビョークのライブを見て感銘を受け独学で曲作りを始めた。こりゃひどそうだな。ですね。なんて言うんでしょう。病気好きの女性って結構辛いですよね。女性はやっぱり普通になんか、なんか普通に、いや、なんでもないっす。すいませんでした。普通、そう、普通にボンジョビとか聞いててくれていいと思います。はい。すいません。なんかひどいこと言ったかな、今。じゃあ続いて、というわけで、どちらかというと小雪派ですね、私は。じゃあ、はい。それから29番のもこもこさん、なんか、もこもこさん、もこもこしてるんでしょうね。こんばんは。ラジオをこの前聞いてからちょっと面白くて楽しみしてました。あ、どうもです。最近の普通、生中2杯で酔う。ワインは半分で酔う。普通ですね。うん。確かに生中2杯の飲んできたあたりでだんだんなんか、あ、うん。ちょっと来るかなって感じがしますよね。これ結構平均なんじゃないですかね。ワイン半分で酔うっていうのはこれちょっとおかしいですね。生酒2杯で酔うんだったら、ワインはグラス、あ、ボトル半分ってことですかね。あー、それあり得るな。普通ですね、すごく。それから30番さん。はてな顔出しをしている人たちは美男美女が多い。ああ、先日私もなんか見せていただいて、ハテナダイアリーっていうのが、ご存知ない方のために説明しますと、ハテナダイアリーっていう、まあ、なんて言うんでしょうね、ブログサービスみたいなのがあって、で、そこで、じゃあ、顔写真を出していこうっていう動きがあるみたいなんですよね。で、そこに出してる、ですけど、誰か、掲示板にぜひその URL を貼っていただけるとありがたいんですが、で、その顔出しをしている人たちは美男美女が多い。ああ、どうでしたかね。なんていうか、でもまあなんかグッとくるかもっていうのはあったかもしれませんね。これは普通なんですかね。これよくわかんないですけど、はい。じゃあ続いて31番さん。じゃあその派手な顔出しをしてる人たちの人気投票でもしましょうかここで。結構ひどいことをしたいなと、ひどく失礼なことをしたいなと。ただまあでも、こういうのが、ね、何を言おうとしてるのかが、ダメですね、今。はい。では31番のたけしさん。諸事情により最後まで聞けません。残念で仕方ないです。とのことです。ああ、残念です。それでは、タモリクラブ終了とともに、第2部が始まるんじゃないかと予想。ああ、じゃあ、 タモリクラブが始まったら一緒にタモリクラブを見る会とかね、しましょうか。しませんけどね。はい。じゃあ続いて32番さん。あ。バレてる。あ、冬だけ便座カバーのライター募集に加わりたいと。あー。すいません。ライター募集、ライター募集の時点で何かしなきゃならないみたいなのがあるから、応募するのにも勇気がいると。そういうことじゃないんですけどね。ただ、すっごい不毛だっていうことを覚悟していただきたいんですよね。いくら面白いこと書いても自分のには返ってこないんですよ、あれ。匿名でやってるんで。それがね、すごく悲しいですね。私も何個かネタを出したんですけど、これは面白いぞと思うのがあるんですけど、いや、これ俺のなんだよねとかいうことができないっていうね、このもどかしさというか、辛さっていうのを、なんかまあ、SM っぽく、まあ M、M っぽく感じているところです。ぜひ、ぼさんは、ぜひ加わってください。後ほどメールをお送りいたします。これを聞いてる人の中でも、冬だけ便座カバー、私がやってるサイトですが、に加わってくださる方がいらっしゃったら、ぜひお気兼ねなく加わってください。ただ、本当にここではこの人が書いてるんですよとかいうのは、出さないですから。本当に。というわけで、ぜひよろしくお願いします。音とか絵がありっぽいので大変素敵だと思います。ほんとありです。音とかもうガンガン出してください。絵も。絵描いたらバレるじゃないですか。まあ、でも、ぜひよろしくお願いします。いや、なんか心強い。これでですね、ライターが、何人かな。になりました。そういうわけで、じゃ続いて33番の元増さん、録音に失敗する。ありますね。子供の頃とか、ラジオを録音しようとして、ラジオのスピーカーの前にラジカセを置いて、テープで録音とかしたりしてた、まあ、最後ぐらいの世代なのかもしれないですね、俺。というか、うちがローテクだったんですけど、ことをやってたんですけど、まあ、それほんと小学校の頃なんですけどね。まあね、だいたいお母さんに、あんた何やっとんねんって言われるから、録音に失敗してましたね。シーとか言ったりすると、あ、この声も入ってる、とか思ってね。なんかそろそろテンパってきましたね。はい。あららら。元町さんには私の、このラジオを、の録音をしていただいてるんですね。誠にありがたいことなんですが、録音に失敗したそうです。どうもすいませんでした。多分私が切っちゃったからですね。多分。ちょっと休憩を挟ませていただきましょうか。続いて、もう12時過ぎましたね。続いて、まあ、どんどん、どんどん、普通を、の投稿をいただければいいと思います。いいと思います。ありがたく思います。というわけで、じゃあ曲をお送りします。ちょっと待ってくださいね。こういうところが結構大変ですね。なんかそろそろ持ちネタがなくなってきましたね。じゃあ、前も聞いた方はいらっしゃると思いますが、カラテクの。
道場君、一つ、我々は、
一つ、我々は、
の真理を極めろと。
各討伐の真理を極めろと。
一つ我々は、
一つ我々は、
武の真髄を極め、
武の真髄を極め、
気に発し管理民なること。
気に発し管理民なること。
一つ我々は、
一つ我々は、
真実合憲をもって、
真実合憲をもって、
自己の精神を寛容すること。
自己の精神を寛容すること。
一つ我々は、
一つ我々は、
礼節を重んじ、
礼節を重んじ、
頂上を敬しそばの振る舞いをすること。
頂上を敬しそばの振る舞いをすること。
一つ我々は、
一つ我々は、
神仏を尊び、
神仏を尊び、
献上の美徳を忘れだろうと、
献上の美徳を忘れだろうと。
一つ我々は、
一つ我々は、
知性と体力と向上させ、
知性と体力と向上させ、
ことに臨んで謝ざること、
ことに臨んで謝ざること、
一つ我々は、
一つ我々は、
生涯の修行を体の道に通じ、
生涯の修行を体の道に通じ、
極真の道を全うすること、
極真の道を全うすること、
はい、決定！はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、はい、
究極はね、スタミナが問題を言うんだよ。わかった？スタミナのね、もう戦いだから。一番か。延長、延長、延長に行ったときに、3回延長行ったときにはもうスタミナだよ。
よし。
もうこれぐらいで封をするな。 じゃないんだもの。そんなふりしてて相手も苦しいよ。問題はね、ガスの精神だ。そこが三平の精神が必要だよ。ないとね、こうこうこういったらね、これは君相手倒れないよ。相手のね肋骨をぶち破ってね、相手の心臓の方へね拳を突き出すというような気持ちで、下へこう、そしてこう、この時に腰をひねらなくちゃ、体重を全部乗っけるんだよ。80キロの体重、イエー
ほう。 手酌酒また今夜も手酌酒どうしたの手酌酒明日もかな手酌酒四万十川でございます。四万十川アズノンアズ四万十川です。これからは、音楽とラジオの融合そんな感じでやっていきたいかなと思います。ひどかったですね。今のはですね、戦場のメリークリスマスってあるんですけど、あるんですけどっていうか、最近また坂本龍一が出てきて、戦メリとか弾いてましたね。何があったんでしょうね、彼の中でね。それでですね、以前、いつでしたっけね、9月とかに、戦場のメリークラス、クリスマスに、歌詞をつけてカバーした日本人の、なんか、R&B の歌手がいたらしいんですよね。で、どんな歌詞をつけたんだろうねっていう話をしたときに、じゃあ俺らで予想してみようっていうのがあったんですよ。で、それで出てきた案が、さっきの手酌酒ですね。今日はまたこれ募集してみようかな。これ募集したら私歌いますから。ぜひ、どんどん書いてってください。普通のことも、ぜひ、もう募集してますが、同時に、この、センメリの新しい歌詞をですね、書いていってください。他にはですね、あれがありますよ。ほんにゃはいでほーい。ほんにゃほんにゃはいでほんにゃはいでほーい。とかね。というわけで、形式としては、タラリラリン、タラリラリリ、タラリラリン、テンテリリンまであったら、完璧ですね。そこをぜひ、教えてください。そういう感じで、まあ、音楽をね、音楽はここ人の心を豊かにすると言いますから、音楽を交えつつですね、やっていきたいと思っております。はい、よろしくお願いします。あと何でしたっけね、他にあったんですけどね、忘れちゃいましたね。ああ。他にも私が考えたのでは、高橋の直子が走り続ける恋でも そういうわけで、ぜひ投稿お願いします。あと30分は経ったらもうタモリクラブ始まっちゃいますね。あと25分の間にぜひお願いします。じゃあ、あんまり時間もないことですので、普通で、ガンガン行ってきたいと思います。はい。続いて、34番のトイレットペーパーオルヒトさん。ウォシュレットの強さを再建して肛門の筋肉を緩め内部に水が浸透してくる様を楽しむ。ああ、これは普通じゃなくて、このトイレットペーパーを折る人さんの、性癖ですね。まあ、ちょっと、そっち方面のプレイが好きなんじゃないかな、という感じが見て取れます。はい。気をつけてくださいね。35番のネルソンさん。 今日行ったラーメン屋でのことなんですが、全面ガラス張りのトイレで正面すると映った自分の姿を見て情けなくなるなりますね、これ。あ、普通ですね。あ、普通ですね。そうですね、俺は情けなくなるのもあるんですが、ちょっと緊張するんですよね。あとちょっとゆらゆら動いてみたいにね、ちょっとくねくねしてみたりとかして、あーって、あ、こう見られたらこうなんだなっていうのがよくわかってですね、結構ドキドキですよ。はい、続いて元町さん、36番元町さん、歌詞ってのは昔からすべて薄っぺらいですねということですが、まあそうですね、なんかこの、そうですねあんまりなんか気の利いたコメントができないんですけど、まあそうかもしれないですね。続いて40番さん、弥生は小雪の姉です、最近歌手デビューしました。あ、それから玉木さんも被っちゃってますね。弥生は小雪のお姉さんですということで、全然知りませんでしたね。小雪を知ってるのでもう精一杯ですね。というわけで、ちょっと小雪の姉はなんかあれですね、眉毛がやっぱり、普通に小雪がいいです。はい、続いて、あ、はてな顔出しですね。ちょっと見てみましょうか。うわぁ、増えましたね、これはこれまた増えましたね。なんていうかね、あんまりカメラ見てないですよね、みんな目線がずれてますよね。なんか頬杖ついて目線を向こうにしてる人とかいますけどね。これどういう状況を表してるんでしょうね。やっぱりあんまりカメラを見るっていうのは良くないことだっていうことになってるんでしょうか。はい、それから下の方面白いですよね。俺この似顔絵イラストメーカーっていうのがすごい はっきり言うんですけど、ちょっと気色悪いんですよね、これ。なんか嫌なんですよね、これ。くすぐったい感じがするんですよね。それから、でもこのウルティメイトフラッシュフェイスはすごく好きなんですよ、なぜか。いいですね、このウルティメイトフラッシュフェイスの今の一番右とか一番左とかね、リアルですよ、この顔ね。そう、これは素晴らしいですよ。これ、元町さんと話してたんですけど、これを、まあ、並べて、みんな知らご存知ないですかね、ハッピーエンドっていうバンドのジャケットありますよね。2枚目のアルバムの風待ちロマンってアルバムは、こういう気色悪い顔、白黒の顔が4つ並んだジャケットになってるんですけど、あれみたいな真似をすることができますよね、みたいな話をしてました。そうですね。この中に元町さんの写真もありますからね。興味のある方は ご覧になったらどうかな、なんて、思っちゃったりします。はい。続いて、玉木さん。私の普通。金曜夜はタモリクラブから NHK つけっぱなし。私もですね、金曜の夜はタモリクラブを見たいと思うんですけど、いつもどうしても忘れちゃうんですよね。これも結構普通かなと思います。NHK つけっぱなしは、NHK、 あれですよね、あの日曜日とか日曜日の深夜とか他のチャンネルがあの山嵐じゃねえや砂嵐になっても NHK だけはなんか牧歌的な風景が流れてたりしますよね。あれを見るとなんかホッとしますよね。助かりますね。私は一人じゃないんだっていう感じで、はい。続いて44番さん、トイレットペーパーおる人、さん、卒業アルバムほど燃えるものはないと思う。あー、どうかな。どうかな。私も先ほども言ったんですけど男子校だったんですよね。で中学とかもあんまりねえあれだったんであれなんですよね。卒業アルバムか。やっぱあれですかね。さっきからあれしか言ってない。じゃあ続いて45番玉木さん、梅酒の梅は最後に残す。食べませんよね。あ、結構あの女の人はあの梅酒ロックとか梅酒サワーとかを飲み屋で頼む人がいますけど、でちゃんとした飲み屋とかだと梅干しまでちゃんと入ってたりしてするんですけど、あれガジガジかじる人がいますよね。あれね、あれはやっぱり見てると旗で見てると、あ、この人普通じゃねえなって思います。はい。ですが今の BGM 何度聞いても鳥肌見ると聞き間違えます。聞き間違えます。あ、鳥肌見は最近何やってるんでしょうね。元気なんでしょうかね。まあ今日は普通ナイトですから、あの受け答えも普通にやっていきたいと考えております。それから46番さん、空手くの最高ですと、ありがとうございますっていうのもなんかおかしいですけど、あのこのさっきかけたあの空手のテクノは空手くので検索したら何番目かにあの普通にダウンロードできるようになってます、この曲ただで。興味があった方、興味が持った方は、ぜひ聞いてみてください。それからグローバルスタンダード世界標準ってどう思いますか。あー、これ普通にかかってるんですよね。そうですね、世界標準というとやっぱりそうですね、うんこはトイレットペーパーで拭くとかそういう類の世界標準が一番無難なんじゃないかなって思います。どうでしょうね、世界標準だっていろんな人がいっぱいやってる、どこの国でも同じような標準があるってことですよね。あ、でもな、うんこした時にトイレットペーパーで拭かない国とかもあるでしょうね。あの手で拭くとか、あるいは葉っぱで拭くとか、そういうのありますよね。もうちょっと世界中の人々はこれやってるよっていうのは何かあるかな。例えばそうですね、誰でもやってるんですよね。そうだな。適当なのが思い浮かびませんね。例えば、なんかちょっと辛い気持ちになった時に、たまたまをギュッて握るとか。続いて47番さんですが、締め切りが迫らないと手をつけられない。ですね、私もそうですよ。ひどいもんです。もう締め切りが迫らないと手をつけられない組があったら、その急先鋒とでも言いましょうかね、代表になれるかなと思います。締め切りの日のやっぱりね、なんかこれを提出しなきゃ、あのレポートとか大学の時あったりして、メールでいいとか言われるとやっぱりもう その日の11時59分までずっと粘りますよね。そんな感じですね。普通。はい、続いて。続いて、あ、48番さん。試食するけど買わない。普通。うん。試食しちゃうと、結構、ね、他にもねえかな、とか思って回っちゃったりしますよね、無駄にね。あ、これはすごい普通、なんかほっとするぐらい普通ですね。続いて49番、玉木さん。あ、センメリパン。これは、ちょっと待ってくださいね。歌います。これでも自足らずじゃないですか？バナナ味だ、飲みやすい。あ、合ってるか。自ちょうどですね。はい、じゃあちょっと歌ってみます。買う飴、バナナ味だ、飲みやすい。鳥目にいい。どうもありがとうございました。まあ最近、そうですね、最近一人でお酒を飲むことが多いんですけどね、じゃあ続いて、はい、50番さん、彼女と別れてからトイレットペーパーの減りがめっきり緩やかに。はぁ、まあ、あれでしょうね。あの、ことが済んだ後もトイレットペーパーとかで、事後処理とかをしてたんじゃないですかね、50番の方は。あの、うーっとか出した後に、ごめん、ちょっと待ってとか、トイレに行って、カタカタカタカタカタって、両手でトイレットペーパーを巻いて、ごめんごめんごめんとか言って、戻って行ったりとか。へっああ、してたんじゃないですかね。はい。で、続いて、好きなおでんの具は大根。大根。普通ですね。はい。それから、51番さん。37あたり飛ばしてませんでしたか？あれ？やばいなぁ。あ、ほんとだ。ほんとだ。見てない。ほんとだ。あ、なんでここ、すっかり飛ばしてるんでしょう。すいません。じゃあ、ちょっとここ、答えていきます。37番さん、ゆずいさん。冬はノーブラ。すげえ。これ普通なんですか、女性は。あ、そっか、冬は厚着だから、乳首が浮くことはないわけですね。まあ、私もノーブラですけどね。そろそろ春になるんで、必要かな、なんて。先っぽが痛いのが難点っていうことですけど、痛いんですか、あれは。やっぱ、チクチクするんですかね、乳首だけに。続いて、38番さん。ディープキスに少し抵抗がある。ははは。ははありますよね。これ、うん。いや、どうなんだろうな、ってなりますよね。ありますね。する方もされる方も抵抗あることですよね、これね。 やんなよって感じですよね。こういう文化はどんどん積極的になくしていきたいと思います。それか39番、元町さん、七五三俳句で、これは新しく元町さんがですね、考えた定型詩ですね。五七五みたいに七五三で、俳句を作ろうというやつです。靴下脱ぐと裸足です、普通。普通、うん、普通ですよね。あと元町さんは他にもいろいろ普通な素敵なことを考えてらっしゃって、水曜日はウェンズデーとか言ってましたね。これってとりあえず39番まで行って、これで、あ、これで OK ですね。あ、なんでこれ飛んじゃったんだろう。じゃあ続いて、52番さん、こたつでぼーっとしてたらいつの間にか寝てる。あー、これ普通ですね。これは普通賞をあげたいと思います。すいません、ちょっと鼻が詰まっちゃいました。あ、でも私は冬場はほとんどこたつで寝てましたね。床で寝るのが、そもそも床で寝るのが好きなんですよ、私。今の時期もなんとなく布団というかベッドがあるんですけど、我が家には。それで寝ることがほとんどなくて、だいたいベッドの上に乗せてる布団をそのベッドの下で床に寝ながら、その布団をずるずるっと下ろして取って床で寝ます。はい、そういうことありますよね。だんだん自信がなくなってきましたね。続いて53番さん、あ、こたつに関してですね、あの温度すごく眠くなりますよねと。いや、ほんとそうですよ。あれ最高の寝具というかね、眠るものですよね、あれは。やっぱり寝るときはこたつの真ん中のあったかい部分あるじゃないですか、四角いやつ、あれを足で抱え込むようにして寝ますよね。寝ますよね。反応がやっぱりラジオっていうのは返ってこないもんでですね、結構辛いですね。続いてちょっと待ってください、今更新をしてみてます。続いて54番さん、ホットカーペットでも同様の効果が得られます。あー、ホットカーペットっていう文化に触れたことないんですよね。ホットカーペットって俺にとってはすっごい人んちなんですよね。ホットカーペットね、いや、人んちって会ったことがあるんですけど、あー、あったかいけど、こたつがいいよなとか思ったりしますよね。で、ある友達の家ではホットカーペットの上にこたつとか置いてたりして、どこまで温まりたいんだってすごい憤慨したことがありますけどね。それで思い出しました、今。先日私の友達がですね、坊ちゃんの家に遊びに行ったらしいんですよ。で、その坊ちゃんっていうのは、東京の中にゴルフ場を持ってるような、すごい、人の御曹司で、家に行ったらやっぱりすっごいでかかったらしいんですよね。で、もう、明らかにすごいブルってる感じだったらしいんですよね。例えばそれ、床暖房。床暖房はさすがにね、だって埋め込むんですからね。それはもう、ありえないですね。で、やっぱりで、食事を出してくれたらしいんですけど、 グラタンが出たらしいですよ。グラタンが、やっぱマカロニとか入ってるんでしょうね。マカロニってやっぱりあれですよ、ほんとブルジョワっぽいですよね、マカロニっていう響きが。まあマロとかそういうはい、この話題はやめましょうか。じゃあ続いて、55番さん、梅干しの種を奥歯で割ろうとしてミスって口の中を口力いっぱい噛んじゃう。はい、痛いです。梅干しの種割りますかね。昔は好んで割ってた覚えがありますね。私はでも最近はなんか折れちゃうんじゃないかって思ってやりませんね。同様に私はハイチュウをハイチュウを噛まないようにしてますよね。ハイチュウ噛んだら銀歯が取れちゃうんでね。はい。ちょっと寂しいのでバックで音楽をかけます。意外になんか暗い曲がかかってしまいました。続いて、56番さん、ネルソンさん、は四万十川さんにコメントつけてもらってる間フリーズしてました。残念。ネルソンさんどれですかね、どの投稿だったでしょうか。あ、全面ガラス張りのトイレを証明すると映った自分の姿を見て情けなくなる。そのコメントに対するコメントはなんか、私もゆらゆらちょっと自分で動かしたり、ちょっとセクシーな動きをしたりしますみたいなことを言ったような覚えがあります。これでよろしいでしょうか。それから59番玉木さん、あ、じゃないや。じゃない。また、あ、こうやって飛ばすんですね。57番さんが、ネタがなくなっちゃう。あ、ネタなくなったら困るな。今日は本当あれですね。掲示板ばっかり読んで、皆さん本当、ありがとうございます。掲示板だけで、ああ、もうタモリクラブが始まるじゃないですか。ですね。じゃあ続いてですね、58番さん、ネルソンさんに対して、コメントつけてもらってる間にフリーズするのは普通ですよと。まあ普通ですよね。なんとかの法則みたいな感じで普通だと思いますよ。というわけであんまり落ち込まないでください。もうスター気取りですね、私ね。59番さん、玉木さんがこれ切ないですねと。それから言い訳ですが飲んでますと、久しぶりにラオチュですと。私も今紹興酒を飲んでますね。紹興酒大好きですから、そういう感じで、全然大丈夫です。はい。それから61番さん、冬はワッキーの毛の処理が適当。あー、これは本当気をつけた方がいいですよ。はい。私もなんか最近そういう場面に出くわしたことがありますよ。あーって思いましたね、あれを見たとき。あーって。その反応も普通ですね。で、で、そうですね、そろそろ早く終わらないと、タモリクラブが、あれですね、聞いてくださってる方は、あ、まだ20人もいらっしゃるんですね。申し訳ない話ですね。じゃあ、バーッと読んでいきます。すいません。時間内に終わらなくて。62番さん、マラソンで女の子の前では相当へばってても平気なふりしますね。でも私は実は中学の時は陸上部だったんですよね。で、 まあ、あれ、何を話そうとしたんだっけ。中学の時は陸上部だったっていうのは全然関係ないことを今、話そうと思ってるんですけど、なんで陸上部だっていうことを言おうとしたんでしょうか。はい、そういうわけで、まあ、長距離すごく苦手だったんですよ、でも。でも、陸上部っていうことで、そういうことは、まあ、得意だろうっていうふうに思われてるんで、まずバーッと走っていってですね、そういうマラソン大会で、ガーッと走ってみんなから遠ざかったところで、まあ、しっかり走って、そこで休憩とかしたりしてましたね。ああ、ひどいな、今の、で、63番。マラソンで一緒に走ろうねとか言いつつ裏切る女の子。いますよね、あの、ばあ、なんか途中で、何も言わずになんか消えちゃうんですよね。先の方に。なんでだよって思いますよね。あ、これは普通ですね。普通賞をあげますよ。はい。それから大金拾った人のニュース見て自分なら黙ってがめちゃうかもと思う一瞬思うけど多分やらない。あー、いや、がめちゃうんじゃないですか。はい、あ、タモリクラブ始まりましたね。ちょっとほんとタモリはすごいな。続いて64番さん、大金を拾った人のニュースを見て、あ、じゃない。ひどい。65番さん、玉木さん、マカロニが出たので、マカロニを食べるときはフォークに通して食べる。あ、やりますね。やりますね。あの、フォークの一つの、あの、先っぽにズボってやって食べますよね。とちくわとかあのふーって吹いちゃいますよね。やっぱり音出ないと分かってても、これ自信あります。あ、それから66番さん、飲み終わったコップの中に入ってる氷を食べる。これは、あ、これもすごいですね。普通ですね。やっぱボリボリって音がするわけですよ。ほんとね、あれ怒られたことありますよ、俺本気で。
川鍋宣言。
怒られたことありますよ。あの、すっごい、あの、ボリボリボリって噛んでたら、その席の後ろにいた人に、お前何食っとんじゃって怒られたことありますね、広島にいた時。怖かったですよ。普通ですね。続いてですか。ちょっと待ってくださいね。掲示板重いですね。
いや、はい、ありがとうございます。
あ、まだいっぱい行きますね。それから、あ、67番さん、ちくわを指に刺して食べる。指には入んないですね、ちくわはさすがに。あと、俺はちくわも好きなんですけど、笹かまも好きなんですね。笹かまの真ん中にちょっと切れ目を入れたりすると結構卑猥な感じですごいいいと思います。続いて68番さん、島田川さん、陸上でどの競技をしてたんですか。短距離ですね。短距離とハードルやってましたね。当時は、まあ、元気にやってましたよ。なんていうか、普通に大会に出て、ほんと普通に黄色い声援とか浴びて走ってましたよ。今思えばあの時が一番輝いてた 頃ですね。今はこんなにくすぶって、一人でラジオをしたりしてますね。続いて69番さん、これは何ですかね、トイレットペーパーおる人さん、ブサイク子供好きロリコン、ブサイクの子供好きはロリコンで犯罪者予備軍で、ハンサム子供好きは心優しい人。あー、なるほどね。俺はもう子供大嫌いですからね。ほんと、この世からいなくなればいいとか思っちゃったりしてますよ。可愛く言ってみましたけど、もう自分が昔子供だったっていうことはもうほんと棚にあげて、なんだそれはっていう感じですよ。続いて70、そろそろタモリクラブをがゲストが誰ですかね、これね。音波ですか。はい。Z 波。はい、続いて、70番さん。とんがりコーンを指に刺して、魔女。ねるねる、ねるねは、へへへへとか言うんですかね。はい。続いて71番さん。氷を食べる人は親父だと思ってた。嘘。いや、普通に食べますよ、私の好きな人も食べてましたね、女性で。それを見たとき私はなんか、ああ、ちょっと、なんかエロティックだなって思いましたね。興奮してる自分に気づきました。ので、あんまり気にしないでいいと思います。はい。続いて72番さん。とんがりコーンを指に刺して食べる。あ、これ、かぶってる。あれ？これ、すごい偶然ですね。多分、うん。これはすっごい偶然ですね。今、72番さんは、と70番さんは、もう、すごいビビコンとかするんじゃないですか、これから。続いて73番さん、ネルソンさん、また聞けなかったと。普通です。はい。まあ、全く問題ないことだと思いますよ。聞けない方が身のためだったりするかもしれないですね。というわけで、だんだんグダグダになってきたこのラジオですが、そろそろ私自身もいたたまれない気持ちになってきておりましてですね、タモリクラブも今や佳境に入って火を起こしておりますね。火の棒が飛びましたね。はい。というわけでですね、まあ、突然ではありますが、予定から10分過ぎましたが、そろそろ、お開きにさせていただきたいと思います。すいませんでした。今日は一人ですからね、あんまり面白いことも言えず、いや、すっごい面白いことを言ったりしましたが、皆さん楽しんでいただけたでしょうか。というわけで、そろそろ、私はタモリクラブを見て、寝ようかなと思います。普通。では、やめ時が難しいですね、これね。あ、また、投稿がありました。それから、ハンサムでエロい人は嫌だ、エッチ。ブサイクでエロい人、何この変態。ありますね。ほんと、ハンサムって得ですよね。っていうか、ハンサムっていう言葉自体はすっごい久しぶりに聞いたんですけど、最近の人もやっぱりハンサムっていう言葉を使ってるんですかね。私のようなおじさんはちょっと、 わかりませんがね。それから、元町さん、普通とつまらないは違うよね。ひで、まあ、なんていうかね、そうそう、肝に銘じておかないといけないから、最近結構厳しいことを言われますね。それから、76番のりさん、工藤兄弟の区別がつか、のりさん、あ、工藤兄弟の区別がつかない。でも別にどっちでもいい。あー、普通ですね。あんまり区別つけたいともあんまり思わない。ですね。あとあれ、マナカナとかね。区別、つくつかない以前になんか、ね、無理やり声をシンクロさせたりするでしょ、あれ。あれがですね、ちょっとね、違和感ありますよね。続いて77番さん。風呂で湯船に入るときにチンコのあたりを手で押さえる。ああ、押さえますよ。今思い出してみたら。あ、押さえますね。ああ、なんででしょう。やっぱり風呂入るとき浮かんじゃうからですかね。あ、押さえますね。あ、これはすごい。むしろ普通のことを発見しちゃうってこともあるんですね。おお、これは素晴らしい。普通で賞を差し上げます。これは、ああ、そうですね。それから、ネルソンさんが聞こえたとなんと途切れました。まあ、運が悪かったということで、あれですね。諦めるっていうのも手かなと思います。はい。それから79番さん。音波を Z 波って言った四万十川さんは、よほどのバカニュース番住人ですか？全然そんなことはないですね。これバカニュース番っていうのがあるんですか？番ってことは2チャンネルでしょうかね。そっちの類は全然、実は存じ上げないんですよね。なんか、そうそうそう。昔、いつだったかな、なんか日記にですね、オツとゼットは似てるみたいな日記をですね、3年ぐらい前に書いたことがあるんですよね。で、それで、ゼットタケ君とか言って書いて、誰かそれを以前、言ってる人はいないかなとか思って検索をしてみると2チャンネルであってすごい落ち込んだことがあるんですよね。あ、でもこういう感じですね。同じですね。ちょっとふと落ち込んでみてます。あ、空耳アワーが始まってしまいましたね。やばいやばい。というわけで、とりあえず空耳アワーを見ます。皆さんも空耳アワーを見たらいいと思います。はい。もう掲示板への書き込みは、じゃあ空耳の感想を言いますね。まあ間違いなく手ぬぐいですね、これはね。私も空耳アワーには何度か投稿したことあるんですけど、一回も採用されたことがありませんね。 いや、まあ手ぬぐいですね。今日はなんかすっごいあっさり終わってますね。ああ、もういいや、じゃあ。はい、そういうわけでですね、じゃあ続いて書き込みを。そういえば結局戦場のメリークリスマスが全然来ませんでしたね。まあ私も今後、いろいろ考えておきますので、また次回の機会にでも、ご披露できたらと思います。では、そろそろ終わろうかなと思います。長いとしんどいですよね、皆さんもね。あと80番さん。マラソン大会、ちんたら男子校最後尾を走っていると、女子先頭集団が追いついてきますよね。でそこからが本気モード。ってことですね。そうですね。でもさすがにでも自分の後ろ姿とか見られたらもう辛いですよね。何をこれわかりました、普通ってすごいコメントに困るんですね。これってラジオでやるべきあれだった。たかというとかなり微妙ですね。そうだな。まあ後ほどいろいろ考えてから正式なコーナーにするかどうかは、いずれやります。考えます。はい。それからあと、ですね。贅沢なんですけど、もう何個かすでに実行はしてるんですよね。先日アンケートを取った中から、それを、まあ文章に起こす時間があんまり最近なくてですね、ちょっと遅れ気味になっておりますが、まあ、気長に待っていただきたいなと思います。それから、81番さん。せんめり来ましたね。これは辛いな歌うのは。これ、辞退させていただいてよろしいでしょうか。これはきついなぁ。あー、やだなぁ。俺の名は四万十川敦彦だ。どうしたの？それから、82番さん、音竹を Z 竹って言うんですよと言ってみたり、ああ、そうなんですよ。それを知ってね、すごい辛かったですね。でもあんまり、ただ私自信あるのは、あんまり向こう側の Z っていうのを、オツに変えたネタってあんまりないだろうなって思うんですよね。まあ例えばロックバンドで GG トップって言いますよね。あれオツオツトップとかね。オツオツトップって言うとなんかニュートっぽいじゃないですか。そこら辺も加味してちょっと評価していただきたいなと思います。はい。これ誰か言ってますかね。じゃあ、オツオツトップでちょっと検索してみましょうか。 いませんね。あ、これ私の勝ちですね。勝ったのか負けたのかよくわかりませんが。はい、それから83番さん。普通ネタ、意味もなくトイレを我慢。あー、しますか？私はもう、お酒を飲むと、すっごいトイレに行きたくなる頻度が高くなるんですよね。まあ、それはもういいや。今、元町さんからですね、お言葉がありまして、マジンガーオツで検索したところ128件あったと。マジンガーオツなんか正座してるんでしょうね、なんとなくね。そんな感じがします。マジンガーオツか。それから、あ、おつおつと、あ、おつおつトップ1件。嘘。これは悔しいなぁ。俺、カタカナでやってたんですよね。英語でやると、あ、ちょっと待ってください。でね、昔俺書いたが、昔の俺のページがかかってるってことはない、ないですね。ないですね、これは。違う人ですね。あー、残念。音ストップいるんだ。悔しいなぁ。悔しいなぁ。あと、あー、まあ、いいや。この人はいいや。続いて84番さん。ヘをしようとして身が少し出ちゃう。で、そして泣きながらパンツを洗濯。あー、洗濯する前に確認しますよね。あ、身が出たとか思った時でも、実はあんまりパンツには全然ついてなかったりすることがあると思うんですよ。私はよくありますけど。ということはありますよね。じゃあ、ちょっと休憩をいただきます。休憩が終わったら、エンディングに入りますので、はい。どうも、ありがとうございます。じゃあ、聞いてください。
下の恋は合ってる。冬の花火は強すぎて僕らの体は砕け散る。ブーゲンビリアの木の下で僕はあの子を探すけど、月の光に邪魔されてあの子の欠片が見つからない。
はい、そういうわけでタマのさよなら人類を聴いていただきました。この曲はすごいですね。なんで売れたんでしょうかね、これね。やっぱりあのビジュアルのせいでしょうかね。私はこれを聴いているといつもあのさっきも話題に出たあのクイーンのボヘミアンラプソディを思い出しちゃうんですね。なんか同じようななんかなんて言うんだろうな、同じようななんかやっちまった感というか、なんカタルシスみたいなのがあると思うんですよね。ぜひ合わせて聞いていただけたらなと思います。そういうわけでそろそろ終わりに向かいたいと思います。とりあえずあの投稿はここで締め切らせていただきまして、って言っても別に誰も投稿してなかったりとかいうことがあろうかと思いますが、はい、今見てみますが、はい、85番さん、ドラゴンボールオツが15件すごいなんかあの牧歌的になりますよね。ドラゴンボールオツだったらやっぱり、うん、オスオラゴク今日もお茶がうまいぜとかそんな感じでしょうね。続いて86番さん、玉木さんで、さよなら人類が懐かしいと、いい歌ですよねこれね。私も最近久々に聞いてみたんですけど、すごくいいと思いました。はい、ね、夜のラジオみたいな感じで、ま、いい感じで進んできたような気がします。それでは、ここら辺で、締めさせていただきたいと思います。まあ本サイトのウェブ冷え汁もですね、地道に更新していきますし、それからあの新しく作った冬だけメンザカバーというサイトも、ぜひよろしくお願いいたします。非常に面白い人たちがいっぱい集まってきているので、ぜひ読んでいただけると嬉しいと思います。そういうわけで、本日はありがとうございました。四万十川でございました。それでは、
フリーダイ 1-2-0-4-4-1-2-2-2電話ください今